はい、どうも、沢田信也です。
中野浦です。
笹山です。
さて、今回はですね。
はい。
犬ぼこシークレットサービスの話をしましょう。
はい。
はい。
まあ、以前。はい。あれは、第何回の話でしたっけ？
知りません。いや、だって何回に放送されてるか追っかけてないんでね。撮ったのは、撮った日付とか出てくるのはないんですけど。
ね、はい。181回に、犬ぼこシークレットサービスの話をしたんですが、はい、その時は、中野浦さんが読んでないっていう話やったんで、
はいはい、
いかにこう読ませるかという意味でね、犬ぼこシークレットサービスの魅力を、
はい、
僕と笹山さんで遠回しにこう伝えてたんですけども。
遠回しに、はい、
遠回しでしたね。
今回晴れて中野浦さんが呼んだということでですね。
呼びましたね。
はい。その中野浦さんの感想を中心に、まあ、犬ぼこシークレットサービスの話を、
はい、
以前よりもちょっとまともにしてみようかなっていう回でございますよ。
はい。なるほど。よろしくお願いします。
そして、最近ではこう、9巻が発売されたっていうことでね。
そうですよね。
皆さんも最新刊までは目を通していただいてるとは思うんですけれども。
はい。
その話もちょっとしようかなっていう回ですね。
はい、わかりました。
はい。またこれがね、こう、ありがたいことに、結構あの回は評判が良くて。
あ、そうなんです
か。あれをきっかけに結構ね、こう、犬ぼこシークレットサービス知らなかったけど、読んだら面白かったですみたいなね、意見もいただいたりもしましたよ。あとやっぱりこう、中野浦さんがどう思っているのかっていうところをね、興味持ってる方もね、何人かいらっしゃいましたからですね。
あら、そうですね。
はい、答え合わせ的な意味の回でございますよね。
はい、はい、はい。
まあ、誰を殺してやろうと思ってるかから伺いたいですね。
あ、そこからか。
毎日の暮らしの中で誰を殺してやろうと思ってるのか。
なるほど。じゃあいいですかね、僕の。
そうですね。まずこう、ざっくりとあなたがこう、まあ、9巻まで読んだということで、まあ、総評みたいなところをお聞きしましょうか。
はい。
楽しみですね、はい、これは本当に、
うん。いや、なんかだんだん上がってきてんな、はい、これ。
いや、楽しみです、これは本当に。
いや、ですね、まあ、あの時点でこう、表紙だけ見た感想とか言ったじゃないですか。
うん、
まあ、ないわと、
うん。
個人的には全然、絶対手に取らん漫画やし、うんまあ、少女漫画でしょみたいなノリの話を散々したと思うんですけど、
うん、
まあ、結論から言うと、面白いっす。
お、
全然ありっすね。
お
もう、特に、主人公のリーチオ様、
うん、
あの、ツンシュンってこう言ってるじゃないですか、
はいはい、
本編で。ツンデレではなくてツンツンして落ち込むからツンシュンだっていう、あのキャラクターは、相当パンチ効いてますね。なんか。
あなたもリリチオ様の魅力にやられましたか？
やられましたね、
正直。そうですか。
こっち側か。
なので、一巻がね、普通に面白かったんですよ、うん、僕の中では。
お、そうなんですね。
で、散々お二人が一巻はいらん、一巻はいらんって聞いてたから、はいはい、まあ、その、結果ハードルが下がってたっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
いや、全然この日常のなんかたまえのないところが、普通に面白いやん、みたいな感じで、読んでたんで、うん全然良かったっすね。
じゃあ、中野さん的には、一巻のような日常が続いていく漫画でも全然、なんかこう、もしかしたら楽しめたかもしれない。
ありやったかもしれないです。
なるほど、なるほど。
普通はあかんタイプなんですけどね、そういうの。どっちかっていうと、主軸の話があっての方が好きなん
で。ぽいですよね。
ですよ。
うん、
ですけど、なんか、その、いわゆるツーンとなってシュンと落ち込む感じが嫌じゃなかったんでしょうね。うん、見てて。普通にこう、うん面白かったから。
確かにあの段階までのってちょっとギャグっぽいですもんね。うん、その、変なその、下手な日常だけのドラマみたいなじゃなくて、こう、ちょっと笑えたりするもん
ね。そうなんですよね。で、テンポ感がいいじゃないですか。その落ち込む感じのテンポ感とか。あと、まあ、よくそういう時にこう、三等身キャラっていうか、
うん、
2D のギャグテイストの絵がポコッと入ってくるのも、うんなんかね、全然嫌じゃなかったんですよ。
そうね。嫌味じゃないというか、受け入れられやすいですよね。
うん、
それも俺、個人的に不思議やったんが、他のって言うとすごい角が立つけど、うん、まあ単純にこの漫画、そのギャグの持っていい方がテンポが上手いと思うんですよ。この作戦の力量としてね。だから自然と読めちゃうっていうのはあるんかなと思うんですね。
うんうん、
あざといんですけど、
うん、
嫌味じゃないっていう。
あ、そうですね。うん、そうですね。逆に、三毛つかみくんは、まあ、 このキャラ、こっちの、理事長さんの方が、こう、いけるから、なんか成り立ってるけど、単純に、普通に冷静に見たら、相当うざいキャラ
いや、確かにそれはね、ありますよ。
あるですね。
キモいですからね。
キモい。
いや、単純にミキツカミ君、冷静に見たら相当キモいです
よ。そうっすよね。
イケメンやからっていうのはありますから。
ギリギリ、こう、支持してる理事長様の方からの、あの、目線でこう成立してるから、ありかって思えるけど、単品で見たらなしやな、みたいな。
ああいうやつがリアルで存在したら相当キモいですから、ね。
いや、だいぶ痛いっしょ。
うん。
まあ、そういう意味ではね、すごく面白かったですね。
なるほどね。ちょっとね、どのキャラ好きか話っていうのはちょっと後でもしたいんですけれども、まあ、とりあえず総評として、じゃあその、ドラマの部分は、どうやったんですか。
ドラマの部分としては、やっぱ最初の、1回目の百鬼夜行までは割とすごくすんなり見てたんですよ。あの波もあって。ただ正直その第2章に入ったあたりはちょっとね、置いてかれたというか、ついていけなくなったというか、あの理解がついていけなくなったというか、なんやろこれって混乱したまま次進んじゃった。僕の中では。で、割と一気に読んじゃったんで、そのまんま、まあ、8巻まで、ガーッと読んで、なんかようわからんなっていうまま来ちゃってたから、そう、正直第2章の印象がすごく悪いんですよね。なんかいるかこの話ぐらいになっちゃってて。で、つい先ほどね、9巻読んで、あの、最新巻を読んで、あ、やっぱこっちに戻ってくると安心するな、みたいな感じで、ああ、やっとこう、最後に向けて話まとまっていくのか、っていうノリでいって、逆にその2巻は、なんやそのための壮大な伏線じゃない、伏線みたいになってんのかなって思うと理解できるんだけど、今としては。
あれ、どうやったその、まあ、ここまで来てないけど、今回あの完全ネタバレで話すんで、まだ読んだことない人はちょっと、
はいはいはい、
そこを了承していただきたいっていうのがあるんですけど、
はいはい、
あの、百鬼夜行起こってさ、死んだ次の回とか見て、あ、はぁとか思わへんかった。
あ、思った。だからそこ、
ね。え、何これって。
そう、そこ飲み込むのに相当かかったよね。で、こう、あれ以外、いたもみが全身出るわけでしょ。確か一回。
なんだこれはっていう。
あのノリが、その死んだ過程もさ、ほぼ、こう、出さずにっていう感じだって、どっかで死んだみたいな説明しかなかったような気がしてんけど、キャラによってはかな、なんかね、その流れがついていけなかったっすね、やっぱし、正直言うと。
まあ、とりあえず、総じて、面白かったよねっていう話でね。
そうですね。
良かったですね、本当。
みんなぜひ読んだ方がいいと思うんで。はい。
はい。
完結してからでも遅くないんかな。いや、どうなんだろう、わからへんけどな。
まあ、完結そろそろするというか、最終章に入っていってるって言ってますからね。終わってから読んだ方がまとまりが。
そうですね。なんか、テンポ感からして3巻以内には終わりそうな気がしますけどね、あとね。
1年に2回ぐらいしか出ないですから、何回言っても終わるの結構後の方やと思うけどね。
あ、そんなテンポなんや。1年に2冊ぐらいのテンポなんや。なるほど。
はい、ってな感じで今回お送りしたのは
え
なんか話すことありますかこれ以上。
いやいや、さっきほら後でキャラクターのうんぬんやるとか言ってたっけ。
別にまあそんなん流す配信するほどでもないかなってちょっと話しながら思ってしまったんですけど。
あ、そうなの。むしろそこがこの話の面白さ。だって俺が知らん頃にほらどっち派やとかで盛り上がってたんじゃないですか。
まあまあ犬ボコシークレットサービスの半分の面白さの半分はまあキャラクターのイチャイチャだという話をね。
それはそう。
前の回でしましたから。
うんうんうん。
で先にその話長くなると思うんで。
はい。
先にドラマについて。犬ボコシークレットサービスのドラマ、ストーリー展開についてのね、ああだこうだって話を先しときましょうか。どうでしたか、笹山さん。
いや、ドラマとしてはとてもいいんじゃないんですかね。なんていうか、どこがっていうのはちょっと僕、なんとも言えないんですけど、なんとも言えないっていうのは、なんかどこが特化してっていう見方ができないんでしょうね、多分その、そういう。
なんも言えねえみたいな。
読み解くスキルがないんでしょうけど、なんか、ほら、こう、 いいじゃないですか。ちゃんと繋がってる感じがするんで、僕的には。
え、ほんまそうですね。
一巻から、その、なんていうんかな、この、まあまあ、やり直し感とか、エピソードを切る感とかってのはどうしてもあるじゃないですか。いくらでも。その、違う話だったりとか、なんでしょうね。リスタートじゃないけども、その、違うショーとか、まあ、なんでもあるじゃないですか。ドラゴンボールでもフリーザー終わったら違う敵が出てくるわけじゃないですか。そういうのがこの漫画ないじゃないですか。全部が繋がってるっていうんですかね。だから、どこがいいとかっていう一点じゃない感じなんですよ、僕の中では。だからすごい全部そうじゃん、ああ、いい感じに進んでるね、みたいな、感じが、すごくするというか。これ僕最後の方が良かったんじゃないですか。
最後に言ったらふわっとして終わってしまうでしょ
う。そんな
と
き、
より余計に。
ああ、いいですね、いいですね、素晴らしい。いい上手です、
ね。まあね。いや、僕もね、その今回、まあ、中野浦さんが呼んだからっつって、再度し、この犬ボコの話するかってなった時に、じゃあまあ、何が良かったんかって話をいつもの狭さみたいにせなあかんかなって思ってね。
はいはいはいはい。
で、まあ読み直すかって思ったら、まあ、人に貸してしまってたので、読み直してもないんですね。
なるほど。
で、正直記憶がすごいおぼろげで、あんまり覚えてないんですよ。はい、なんとなくしか覚えてなくて、8巻までの、その9巻はこの前読んだから覚えてるんですけど、はいはい、8巻までの記憶が意外とないなっていうことに気づいてしまって、あんまり言うことがないんですよ、
ね。なぜだ、この話。
じゃあ何が面白かったのかっていう話なんですけど、
はいはい、
正直その物語の、その構成とか脚本がどうこうっていう話とかも全然なくて、
うん、
僕自身も。ほんと、なんとなくいいぐらいしかないんですよ、僕もね。
うんうんうんうん、
で、正直、その世界観とか設定とかっていうことを気にし始めると、すごいいろんな突っ込みポイントあるじゃないですか、この物
語って。もちろんもちろん。
でも読んでるときあんまりそこが全然気にならなくなったから、一体何なんだろうなっていうことを、ほんとぼんやり思うと、単に、すげえ波に巻き込まれたからぐらいしか言うことがあんまなくて
。
何が良かったのって言われると、本当、なんか、みんな仲良しで良かったねとか。そういう、なんか、単純にどうなってんねんっていうところにぐいぐい心が引っ張られていったから、そういう細かいところは気にならなかったんですけど、唯一はっきりと、俺の中で何が一番面白かったかって言える部分とするならば、その未来の自分たちが過去の自分たちに、
はいはいはい、
今危ないから気をつけてっていうのを伝える手段が手紙やったっていうのが僕の中ですごいヒットやったんですね。
ちょうど8巻のラストですね。
そう、はい。それが8巻のラストやったから、8巻が最高潮に僕は盛り上がったんですよ。なんか従来のその、ある種のその、タイムリープのものみたいになると、なんか本当自分自身が過去に戻るじゃないですか。なんか過去の自分も今の自分も同じなんですよね。普通タイムリープになって。でもこの漫画の特性上、転生っていうのを繰り返してるから、生来の意味でのタイムスリップじゃないじゃないですか。ってなるから、じゃあ過去の自分たちに危機を伝えるためにはどうすればいいかってなった時に、最初なんか誰やったっけ、誰か俺が戻るよみたいなことなってたじゃないですか。
なってたね。
ね。
影様でしょ、影様。
あ、そうそうそう。
ああ、そうそうそうそう。
で、それを差し置いてまで、じゃあどうすんのかってなった時に、手紙っていう手段が僕の中では結構ヒットやったんですね。
うん。
あ、すごい、この展開あまり見たことがないと思って。
はいはいはい。
だから、すごい将来の自分から手紙が来て、そんなことになった場合、現代の自分たちはどう思うんだっていうのが僕の中ではすごい盛り上がりポイントやったんですけど。
はい、はい。
まあ、9巻読んだ時に、
はい。
うんって思って。
そう。サクッとね。これはっていう。この字は自分の字みたいなんで、
意外とすんなりと受け入れちゃったんだっていう。
してたね、みんな。
そういうところがね、ちょっと思ったような展開じゃなかったなっていう気持ちはあったけど。
ああ。
ま
あ
それでもじゃあ。
盛り上がりすぎたね。
盛り上がりすぎた僕の中でね。ただまあ今後どうなっていくのかっていう期待感っていうのはまだ持ってるんですけど。
ありますよね。
うん。
大きな話の流れの、その、そもそも百鬼夜行の下りが全然わかんないじゃないですか。何だったのか的なやつは。まだ、まあ、こっからなんでしょうけど、その話自体は。うん、だからそこは、ね、全然まだ話できんねんけど、僕が読んでて好きなのは、その、大きなストーリーの流れは、まあ、逆に言うとまだよくわかってないんで、うん、なんとも言えんですけど、キャラがやっぱり、その、 なんていうかな、結構どいつもこいつも癖あるキャラじゃないですか、うん、まあ全員それを結構一人一人掘り下げてる下りがまあちゃんと散りばめられてるじゃないですか、まあ漫画って当たり前ちゃ当たり前なんやけど、うん、だからそれに一個一個ね、あ、納得いくのが多くて、うん、特にあの、うん、影様は、うん、なんていうかな、あんだけなんかぶっ壊れキャラなのに、なんかそのちゃんとしたそのあのキャラが成り立った話読むと普通に、あ、なるほどって思えちゃうところがあって、
あ、思う思う、それ思うわ、う
ん、だからあ、すげえキャラやっぱ深くこう書いてんやなっていうのを感じて、かなり俺の中で今影様ポイントは高いんですよね、あのキャラ。あのキャラ8巻で相当株上がってるじゃないですか。
だいぶあいつはね、うん、偉いですよ
ねえ。あいついいっすよね。
なんかね、その思うんが、なんで俺って基本的にそんなキャラ萌えとかしない方だけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの、うん、そうか、うん、まあいいや、はい、
え、俺が何とか萌えとか言ったこと見たことある？
ないかな。
やっぱりその言ってるけど、ね、
そのキャラクターを好きになる理由がないとやっぱ好きになれないから、まあなんていうのかな、よくあるようなこう本当の意味でのそのデザインとしてのキャラだけではこう好きになれないかったり、言い方が難しいな。要はその、この漫画読んでたらそう思うんが、
うん、
作者のキャラクターに対する愛情が本当の意味で誰しも平等やね、なので、
はい、
こう都合よく扱わないですよ、キャラクターを。
はいはいはい。
で、おそらくこう、おそらくっていうか、まあ、例えが難しいな。例えば俺が、こういう漫画をもし書いてたとするならば、すべてのキャラクターは平等なんやねんけど、平等にみんな都合よく漫画を書いてしまっていたと思うんですよ。でそうなるとドラマが生まれないんですよね、きっとね。で、そういう漫画も最近はちょっと見受けられるじゃないですか、なんか。結局この A というキャラクターは B であったとしても成り立ってしまうみたいな。ほ
ん
と見た目のデザインが違うだけじゃないのっていう。
うん、
表層上の個性と、見た目のデザインだけが違うだけで、
うん、
そいつが生きてきた感っていうのがすごいないっていうね。あ、
はいはいはい、はい。
そういう意味で中野浦さんが言った影楼がすごいどうのこうのっていうのはすごい納得いくのが、
うん、
ああいう飛び抜けて変態的なキャラクターが、
うん、
浅い感じの漫画家が描いてしまった場合、
うん、
単にそういうキャラで終わってしまうじゃないですか。単に漫画の中で物語の世界観としてそういう変なことをするだけの人っていうね。
うんうん、
でそこにちゃんと、彼の性格形成の中で、まあ、幼い頃から変でしたけど、あの人は。で、一応まあ、何かしらの理由が描かれてるっていう部分があるから、
うん、
なんか他の漫画よりもちょっと愛着が持ちやすいなと思って。
そうね。だから、腑に落ちるんですよね、キャラクターのありようになんか、読んでいくと。で、
まあ、笹山さんはあまり好きではないリリチオ様もですね。なぜあんな遵守になったのかっていうのは、
そう
描かれてるじゃないですか、ちゃんと理由が。あれが他の漫画であるならば、もう、ツンシュンという設定で出てきてしまう可能性があるじゃないですか。ツンデレという人です、みたいな感じで。なぜツンデレになったのかとかね。そういうのがないじゃないですか、多くの物語の。
なかなかないね。うん、
それが、まあ今回の犬僕にはあったのが、まあある種魅力的に感じてる部分なのかなっていうのはありますよね。
9巻まで来て、キャラの掘り下げをやられると、ちょっとだけテンション下がったっていうのは、それは最新巻に向けての話なんですけど、ただその、それまでに結局そういう、ね、その9巻までに、そういう掘り下げがあったキャラっていうのは、そういうのが全部描かれてるっていうのが、本当にその通りだと思うし、だからその、そう、まあ、何がいいって、ストーリーとか、その、さっきも言ったように僕別にどこのそのドラマが良かったっていうのがその飛び抜けてっていうのはないんですけど、じゃあなんでそれが面白いかって多分キャラなんだろうなとは思うんですよ、
うん、
キャラクターがそれぞれすごい立ってるから、
うん、
そのでもキャラクターもそのおっしゃる通りで全部立ってるから、
うん、
誰かが飛び抜けてあいついいよねとかならないんですよ、
うん、
シャアかっこいいよねにならないんですよね、
うん、
うん、全員一応かっこいいとかあるし、
うん、
全員にダメやろとか偏ってるなとかたくさんあるじゃないですか、
うん、
それがもうすごくこう人間らしくてですね、
そうね、
うん、だから好きではないですよリリティオ様、うん、
まあ、好きではないですけど好みとしてね、
うん、そうそう、ただ嫌いには全くならないんですよねどのキャラも、正直言うと、だからひいきにはなるけど、
うん、
自分の中でね、
うん、
板もめひいきなんですけどね僕は、
うんうん、
だけど、うん、だけどそのなんかひいきでしかないんですよね、あいつが一番正しいとかがあんまないんですよね、うん、それがすげえ。
そうね。だから、よくあるね、物語のキャラクター設定として、
うん、
なんか、 人の持つ様々な性格の突出した部分だけを受け入れキャラを5人用意するとかっていうのが多いじゃないですか。
多いです、多いです。
なんかツンデレは一生ツンデレやったするじゃないですか。
そうなんですよね。うん、
クールは一生クールやったするじゃないですか。うん、でも、この漫画はちゃんとクールなやつにはクールなやつにも、その、言い方が難しいな。まあ、要は人間なんて様々な感情を持って叱るべきところがちゃんとそういう雰囲気になっているので、
そうそう、なんか飛び抜けた、その、なんかスキル持ってたら、代わりに飛び抜けてダメなところとかで調整をするっていうのが、従来の、こう、よくあるキャラクターメイクだと、俺は思うんですよ。うん、その、なんやろ、めっちゃ強いけど溺れるとかそういうことですよ、うん、結局、うんうん、その、だけど、この漫画ってそれがないじゃないですか、うん、その、いいところっていう場面ではいいところやけど、その同じ部分が違う場面ではダメなところになるじゃないですか、うん、ちゃんと。でも、世の中そうじゃないですか、
う
ん、正直。
まあ、そうです。
それがものすごく、なんか、ちょ、褒めすぎなんかもしれんけど、すごくいいやったなと思って。
いや、まあ、この漫画が好きという前提であるから、正直、うん、まあ、褒めすぎてる部分はあるけれども、うんうんうん、まあ、ほんとそうやと思いますよ。
うん。なんかね、素直なんですよね、
そう。だからね、その、だから、そういう人間たちが織りなすドラマだからこそ、細かいところあんま気にならないし。
せやねん。そうそうそう。
その物語、うん、脚本構成っていう意味で飛び抜けた何かがなかったとしても面白く感じるっていうのは本当そこなのかなっていう。
そうなんでしょうね、多分。
うん。
ややこしいんですよね。誰がに飛び抜けて感じるんだからこそできないんですけどね。
う
ん、
まあそこはもう好みになってくるからね。
そうそうそうそう。
例えばもうスマップの誰が好きみたいな話になってくるから。スマップ全員誰も別に嫌いじゃないけど、じゃあ誰が好きなんて話と一緒やと思うんですよ。
うん。
まあだから本当。
見てたい感じになるね。
なんか、そうそう、それありますね。
結果的に。百鬼夜行が何なのかとかも含めて見てるだけにしかならないですけどね、今はもう。
うん、9巻の段階で、なんかこう、物語とか脚本の構成の妙でぐいぐい引っ張っていくのではちょっと違うのかなっていうのがあって、あくまでやっぱり物語の主軸っていうのはリリチオ様と三木つかみくんの、まあ、心の通い合いなのかなってなると、まあおそらく今後の展開っていうのは、そんな派手な何かが起きるものでもないのかなとは思うんですけど、おそらくそれはそれで非常に興味深い展開になっていくんじゃないかなって思いつつも、おそらく作者もまた何かぶっ込んでくるのかなっていう、まあ期待もあるので、まあそういう意味でも、やっぱり10巻以降完結するまでは面白く見続けられるんじゃないかなっていう漫画かなと。
いや、ドラマチックな展開の漫画にありがちな、別にそれは悪くないんですけど、ありがちな展開って、その、要は最後はそのスーパーヒーローがこう、大活躍して終了っていうのがあるじゃないですか。うん、この漫画多分全員ちゃんと活躍して終わるんやろうなとは思って、まあね、しまうんですよ。うん、
その、
うん、
決して三木つかみくん最強でもないし、
そうそうそうそう。
誰もが一番最強でもないから、うん
なんか、だから、それぞれが独立して活躍するんだろうな、ということはすごく感じているんで、うん、そこに対してはすごくワクワクしてしまいますけどね。
う
ん
う
ん、
僕、でも、必ずしもハッピーエンドで終わらない可能性もあるな、とは思ってて。
まあ、それはね。
物語的にも。だから、単純にもう、リリチオとミケツカミが納得いくだけの終わり方をする可能性あるかな、っていう。そのだからバッドエンドなんだけど二人だけはこうもうあなんか一番いい落とし方になったみたいなのもなんかあるかもなとは思ってるぐらいちょっとうがってるかな、
まあ、
そこら辺
いやその話もまあちょっと佐々山さんのしたことがあって必ずしも全員生きてるからハッピーエンドっていう話でもあるよねって話を前にしたことがあって
はいはい
まあ最終的にそのそれぞれの人間のその心の持ちどころ落としどころっていうのが本人たちの満足する結果であるならばまあ、それがおそらくハッピーエンドなんだろうっていう。まあ、そういう意味では、全員死ぬっていうエンドもあるかもしれんけど、
まね、いや、まあ、これはでもね、この漫画はハッピーエンドですよ。俺の予想で、しかも断言できるぐらいの予想ですけど、なぜならば 2部がもう IF ってタイトルついてるからですわ。
うんうん、
だから全員死なないです、絶対に。うん、と、個人的には思っています。
あくまで第2部は、第2部は大丈夫の人間が全員死んだ時の世界っていう意味でのイフだからね。
そ,
そ,、はい、
それに対して IF って名前をその作者がつけてるので、
うん、
うん。これは死なないだろうっていう意味で、ハッピーエンドをまあ僕は期待していますね。
なるほど。
期待ですけどね。
その意見いいから俺の意見にしてもいい？
ちょっとやめてくださいよ。なんか前もあった気がするね。
いや、この漫画は第2部イフってついてるから、
はい。
多分全員知らないと思いますよ。
ああ、結構その、そういう予想が立つ感じですね。俺もそう素直に受け入れていこうかな。巻き起こるすべてを。
そうか、そうかな。
いや、でもね、基本的には僕も中野さんに賛成というか、そっち側なんですよ。
いや、これもね。
こういう物語には、も、まあ、ともすればですけど、もう、すごく分かりやすいハッピーエンド望まないタイプなんですよ、僕はもう正直。
はいはいはい。
し、僕は、うん、さらに、こう、ひどい言い方をするならば、作者の人が、まあ、そういう女性の方で、
はいはいはい。
なんか、まあ、同人関係とかもいろいろやってる、やった方なわけじゃないですか。すごい偏見なんですけど、
はい、
そういう人ってバッドエンド好きじゃないですか。すげえ偏見ですよ、これはね。
その感覚わかるわ。
その感覚、ちょっとわかるでしょ。なんかこう自分の積み上げたものを、うわーってこう。
偏見に偏った言い方で乗せていくんやったら、ちょっと考えさせるオチが好きですよね。
っていうのも、なんか傾向としてよくあるじゃないですか。
傾向としてあります、あります。
で、そっちの方に触れてしまったら、そういうエンドもあり得るんかなとは思うんですけどね。
うんうんうん。
そっちの気配がね、僕はするんでね。
いや、でもね、どうなんやろ、そこのバランス感覚がうまくできてるからこその、まあ面白さなのかなと思うから。
そうね、確かに。
まあ、その、全身で何もなくなりましたっていうのは最低ないかなと思う。
あ、それはまあないよね。うんうん、
いやー、最後は、やっぱあれじゃない、最近世の中がその、そういうちょっと暗いオチが流行ってるじゃないですか。うんうん、やっぱそこに物申す感じで、こう、ラブラブで終わるんじゃないですか。
いや、そうあってほしいですね。
うん。そう、これはもうそれで俺、あんまないんですけど、それを許せる感じの、なんか、受け入れれる、ともすれば喜べる作品になってる気がしますけど、
ね、うん。みんな幸せでよかったね。
そうそうそうそうそう。
逆に、こう、イフで唯一残ってる、うん、
いったもめん。
一押しいったもめんが、一手に背負う可能性も
なく。ちょっとやめてくださいよ。無理ですよ。
そんな、語り部として生き残るっていう。
逆。こいつだけがもう、消化して、みたいな。
今度は俺が行く的な感じです
。ああ、もうなんか、それもありえそうやな。
ついな。
いろんなパターンが考えられる。
なんでこいつだけで生き残ってんのよ、みたいなのもあったりね。妙に擦れてるじゃないですか。
うん、ちょっとなんか、達観した感が、あるからな。そういうキャラって大抵こう、引き受けて死ぬよね。
まあ、まあでもそれもまあ今改めて口にするとかなりまあち、使い古されたというか、
まあ。まあまあよくあるパターン。
まあそこもいかへんかなっていう気は今してきたんで大丈夫ですよ。まあ、
それが、かげろう様死ぬフラグをやったじゃないですか。その話
は。そうですね。
それを回避したから。
そうなんよね。
まあそういう、思わせといて、そうじゃないみたいな感じになるんじゃないですか。と思わせといてみたいな。
まあね、
どう
かなる。
まあでもそれぐらいちょっとワクワクするね。はい、オチに向かっての話。
でも
ね、
やっぱその、危うさを感じさせられるっていうのも、やっぱりこの物語に引き付けられる魅力で、やっぱもうすでに僕たちは個人個人のキャラクターに感情にしてしまっているから。
してるしね。
幸せになってほしいっていう気持ちがそう思わせるじゃないですか。
あ、そうね。
もう完全作者にこう踊らされてる感じやからね。
うん、そうね。
ただ、この辺明確にあれでしょ、多分その、敵役がいるわけでしょ、多分。うん、どうも、休館を読む限りだと。
うん。
その、百鬼夜行の黒幕がいるわけでしょ、
でもあれ、あれはあの、子供のさらにバックにってこと？バックに。
そう。
あ
そのなんか、まあまあ、わかんないですよ。これは載せられてるかもしれないですけど、9巻のケツにそれが、まあ、次回予告みたいなところに書いてあったから、なんか、怖いなーって思う。
普通に裏側にいるって書いてある。
そう。裏側にはいるのは、そう、みたいな、てんてんてんみたいな。
じゃあもうあの子供もなんか、かわいそうなキャラじゃないですか、もう完全。
かわいそうやな
ぁ。
第2部でちょっと綿貫くんの心会話してましたけど、
いや、そうなんですよね。あの描写はちょっとね、個人的にはね、しんどかったっすね。おもんないって意味じゃ全く欠片もない話で、しんどかったですね。あれは。あの描写はなんか、ね、うん、とてもしんどかった。イフのところにあれが入ってるっていうのもとてもしんどかった
ですね。そうやねんな。だから結構イフ、うん、第二部イフとか言っときながらも、
うん、
その、真に迫る何かがあったりもするわけやから、
うん、
ある意味こう、うん、今後またあの時代の話あるのかなと思ったりするんやけど。
いや、
今流行りの、だから世界線が違うところのあれじゃないですか。わかんないですけど。
ほら、世界線の違う話なんのかな。
いや、俺最初ね、これ全然絶対違うんだろうなって今は思ってるんですけど、最初に読んだ時は、正直は俺第2章は本当に1章の23年後なのかって話すごく思ったんですよ。その、怪しいなと思って、そこが。
別の世界の未来みたいな。
もしくは1章の前なんじゃないのとかね、下手したら。
そういうのもあるよね、時間的なものを。
なんかだからいろいろまあ今のところはもう散らばしてる感じのことがたくさんあるんで、うんうん、まあわかんないですけど、とりあえずあれですよね、あの、千年桜が何なのかっていうことかなとは思うんですけど、うん、個人的には。
まあね、ほんとそこはちょっと言い出すとキリがないので、うん、期待だけをするということでね。
そうですね。いやー、楽しみだな。過去に手紙送るときにあの箱の中に一旦モメン入れとったらよかったなって思いますけどね。一旦モメンって入んのになと思って
、押し込んで。
ずっと畳んでね、こう。
ドラマが面白く感じるのもキャラクターのおかげという話になりましたから、うん、じゃあ誰が好きか話しましょうよ。
出ました。
これちょっとね、誰が、長野さんは誰が好きになったんですか？
僕ですか？
はい、
僕は影様ですね。
あ、
結果。最終的に一番なんか好きなのはそこですね。
いや、でも彼はかっこいいからね、仕方がないけど。
だから単品だけで見るともうダントツっすよね。
まあ、ダントツですね。うん。それはそうです。
だから絡みがね、ないからあれ
は。じゃあ、その誰が好きかって話になると、ちょっと趣旨がぼんやりしてしまうから。
はい。
どのカップルが好きですか？
あ、
そう。いいね。いいね。
どのイチャラブがいいですか？
僕からですか？
はい。
お二人、一回前回言ってます
ね。いや、もう僕はもう完全にリリチオとミキツカミ君のイチャラブであるならば、まあ、24時間くらい見とってもいいかなって。
僕はもう一旦モメント雪女であれば、もうなんか、15巻分くらい見ても全然。
じゃああなた9巻のあのエピソードが良かったでしょう。
ああ、そうですね。ただまあ、9巻でやられんでももうええけどなとは思ってます。ただでもまあ、うん。ちょっと嬉しかったですね。
そういう意味では、そうっすね。
影様難しいな。
うん、影様はね、ないんでね。じゃあ、ラブドで言うと、やっぱり僕も、一緒っすかね。一旦モメント、雪女かな、野原かな。
ちょっと、和田貫君とカルタのカップルはどうなんすか？
あれはですね、カルタの味はめちゃくちゃいいんですけど、和田貫君が、青すぎてですダメですね。
渡辺くんってあれですよね、少年漫画やったらともすれば主人公キャラですよね。
まあまあ、
ね、
まあ、そういう
一番こう、なんつうの、何も知らないっていう。
そうそう、そして一番わかりやすく、なんか成長していきそうな感じなんで。
そうなんですけど、
なんか彼が、だからあのポジションにいると、ちょっと光らないですよね。うん、なんかその、読み手としてはですけど。
まあ、正直置いていかれるからね、物語としては。関わらなくてもいいっていう話になる。ただ、そういう彼の立場だからこそ、今後の展開で活躍する場面が出てくる。
いやー、絶対有望株ですよ、彼は。うん、まず、犬神と絡んでるの彼だけですから。はい、完全にもう、影の主人公じゃないですか、多分。
ロロミア・カルタは、単品のキャラ立ちも相当な勢いで立ってるんですけど、うん、いかんせんなぁ。
これ、ガシャドクロだからっていうのがちょっと引いちゃう。ビジュアル的に引いちゃう。
そこも含めていいんじゃないですか、これ。
彼女だけ本気で妖怪になっちゃうから引いちゃう。
超絶大食いな点とかもね、いじりやすい
し。僕ね、そういう意味で妖怪としてガシャドクロはとても好きなので、ちょっと燃えるんですけどね。
だってみんな、こう、可愛く妖怪になるのに、なんか、ね、可愛く妖怪なのに、彼女だけ、カルダだけガリガチでなんかガシャドクロになるじゃないですか。
そうだね。
ガチですね。
面影全くなしの演技ですからね。まあ、夏目が、もう、なってないですよね。懺悔が。
うん。
妖怪状態って確か。
たまになんか目いっぱい出たりしないですか？
夏
目。あれが完全体じゃなくて。
あれがそうなの？あの程度なのか。そう
か。なんか、ドロドロの何かになるんかな？
わかんない。最終決戦とかがもしも仮にあったとして、全員ガチな妖怪になったらめっちゃおもろいけどな。それめっちゃおもろい、ね。
でも、綿貫くんだけは可愛い。
綿貫どうなのよ、ね。ああ、いや、てか、あれか。あれが本体か。
可愛い豆だらけのままですよ。
いや、綿貫くん もうかなり鋭い目になってる。かなり鋭い牙になるけど、体はあれなんだよ。
そのロバラさんもなんかごっついもう口の裂けたような感じの、
ねえ。
チャルイババアみたいな勢いになるんす
か、ね、後ろとドラのお母さんみたいな感じになってめっちゃ面白い。
嫌やなぁ。
それは怖いな。
いや、やっぱり、うん、そういう意味で、一旦もめんの、ね、のれ入れ押し感半端ないな。
まあ、一番なんていうか、あり方としては一番スマートというか憧れますわな、正直。外から見てる分にはっていうのはちゃいますけど。
うん。
うん、
またあの妖怪獣さんのビジュアルの扱いがすごくいいんでね、なんか。裏とか書いてあったりとか。最高っすわ。特に9巻で久々にあの位置関係で復活したのは相当僕の中では良かったんですけどね。
まあでもこれあれですよね、沢田さんが再三言ってはるようにこのカップル感っていうんですか、
うん、
これがこう多分9巻でその最後まあ龍一郎様が帰ったけど、うん、帰るぞって言われてこうバラバラになりかけるじゃないですか、うん、今多分これ全員一回バラバラになる布石でしょ、これ。
そうでしょうな。
そうですよね。
そっからそのカップルごとが動くわけでしょ、これ。これはちょっと、なんかもう、見早いけどドキドキするよね。
ちょっとワクッとするね。で、まだこの漫画のうまいところが、まあそういう恋愛的なカップルもちゃんと成り立ってるけど、
うん、
それ以外の個々の人間としての相方的なものもできてるじゃないですか。
うん、そうですね、うん。
そういうの、そのレベルでは誰が好きですか？例えば俺はリリチオ様とカルタのあのコンビっていうのも見てて、ほっこりするから。
ああ、ね、いいですよね。
常にこう、お菓子を与える。ご飯を。
9巻の。
ああいうの好きやなって思う。
あれいいっすね。
なんか、ほっこりじゃなくてもいいんですか、これ。
うん。
わもう完全に影様と懺悔ですね。
はいはいはい、はい。
はもう完璧ですよね、あれ二人はもう。
まあ、リアルにおったら、超罪っていうね。ほんま、S と S っていう。
うん。うん、
俺はあれかな、やっぱ、リリチオとノバラのあの、メニアックってやつ。
ああ、メニアックはな、そうやな。
あれもね、なんかすごいピンポイントをね、
あれは鉄板ですわ。
ねえ、やってくるあたりが、こう、なんやろ、なんかその、一応作者女の人じゃないですか。うん、はい、でもなんていうかな、中二の青臭い男の視点が持ってるというか。
いや、あれね、男の作者やるとキモいんですよ。
そうでしょうね。
せやねん、せやねん、せやねん。うん。
ニーソックスの、とこに指でさしてもらっていいとかね。ああいうネタ、男がやると、単にキモいネタなんですよね。
そうやね。そういうことか。
あれだから変に生地出来がいいから逆にネタとして言えないんですけどね。ああいうのって言いたくなるじゃないですか、なんか。こう。
ああ。
あんま言えないです
よね。なんか、こう、メニアックって何ですかみたいな。
そうそう。
おまけ漫画あった時に、これが普通で、これがメニアックみたいな、こう、比較の絵とかあったけど、あれ男がやると単にキモいからね。こう男の煩悩をこう表に出した結果
でしかない。てか、単純にやらしくなるだけやもんね、ほんまに。うん。
それやっぱこのキャラやらしてるあたりもすごくうまいんやろうな、うん、描いてるのもうまいし。
あ、まあそうですね。そういえば僕はそれを外して言ってますけど、僕メガネキャラが好きなだけなんで、
はいはい、
基本的には。
はいはい、
なるほど。
大基本はそうなんで。
あ、
はい、
ミケツカミ君メガネキャラですけど。
いやいや、男性はちょっと
。それ除外で。
ミケツカミ君女にもなれますよ。
ミキツカミ君はね、一途すぎて僕にはちょっとね、眩しいんですよね。正直言うと。
若干キモいよね。
俺は、まあ、ほんまキモい。
うん、
ただ、9巻の、なんですか、タイムカプセルに入れてたやつが、その、私の知らない未来の、うん、僕の知らない未来のリリジョ様だったから。あれは、ちょっと笑ったかな。お前そこまでそれで、しかもそれでわかんねえや
ってい
う。そう、認めちゃうんだって。
そうそう。あの感じは、やっぱ、まあね、ちょっと前に言ってますけど、その、やっぱ人物像っていうのがものすごく鉄板で作られてるんだなっていう、
ほんまね、
上でのボケなので。
ネットで言うところの、こう、正しいイケメンに限るを限りなく体現しているキャラクターやな。
そうですね。
正直、普通に言うと、引くだけで理解不能やって思えるキャラなのに、そこに理解できてるっていうのがこの漫画すげえなって思うとこやな。
いや、俺だ、個人的にそういう、もともとこういう、まあ、萌えよりみたいな風に思われそうなね、絵柄とか、全然好きじゃないんで、
そうなんです。
だから、悔しいんですよね。
まあ、正直もう、まあ、偏見あるよね、なんかこういう絵柄の漫画に対して。
うん。素直に面白いけどな、っていう風に。もうこんだけ思えたの初めてかもしんないね。ほんまに前も言ったけど。うん、
いや、ほんとね、もう、まあ、ただただ今思うことはもうみんな幸せになればいいな、っていう。
最近全部それやな。
いや、ほんまそうですよ。
でもそうなるな。
やっぱりその、なんつうのかね、 こう、やっぱこう人間っていうものはこう成長していく生き物なわけですよね。
うん。
まあ、心も体も。
まあそうですね。
で、やっぱその成長させるための要因として、世の中に起こり得るいろんな大変なことがあったりもするわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、やっぱそう、僕たちが生きてる現実世界では、必ずしもその、うん、心が成長したからといって環境が良くなるっていうこともなかったりするわけですよ。
うんうん、うん。
まあ、意味わかります？
うん。
何かの成功体験があったから人の心で成長するわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
だから何かこう、失敗な体験、自分に不都合な状況になったとしても、それが心の成長につながることがあったりもするじゃないですか。
それはね、松岡修造が全く同じことを言ってます。
え？
やっぱり人間っていうのはね、負けた時の方が成長はするんだって言ってますからね。はい。
で、まあ、心の成長という意味では全然そういうのもありなんでしょうけど、やっぱり人としては、何かをやったら何か報われたいって思うじゃないですか。で、そういう意味ではやっぱフィクションの中だけでは、何か辛い経験をしたら、辛い経験したなりの報われがあってほしいなっていうのをやっぱり見てて思うんですよね。
うん。
やっぱりその物語として辛い経験をした、そして何も報われなかったっていうことでこうメッセージ性をね、出すフィクション、創作フィクションもあるでしょうけど、
うん。
やっぱそういうのを見ると単にショックやからね。なんか、ダンサーインザダークとかショックやからね。
ああ、うん。ダメでしたね。
そう。何かこう辛い目にあってる人がいるならば、ね、最終的には幸せになってほしいなという目線でどうしても最近を見てしまうところがありますね。
そうですね。せめて、そうね、後味をね、後味よく終われると、終わってほしいなっていう気はするね。
昔、学生の頃バイトしとった時に、バイト仲間の一人がこう、小説を書くのが趣味なやつがおったわけですよ。
はいはいはい。
で、へーって見せてと思って見たら、まあ、うまい下手はあれと、まあまあ面白いよねって読めるものであったんですけど、
うんうんうん、
どのキャラクターも最後絶対死ぬんですよ。しかも自殺するっていう、ね。で、なんでお前を書くキャラクターはいつも最後死ぬのって話をしたら、やっぱりこう、なんつうんですかね、こう、逃れられないものに対して、知るという行為でしか答えを出せない主人公を通して僕は訴えたいものがあるんですとか言われたんですけど、いやそれはいらないよって話。
怖いなぁ、それもまた。
しかもまあ、なんつうんですかね、その理由が単にこう友達と疎遠になったとか、今思えばものすごく簡単な理由でお前死んでんなっていう理由やったんですけど、ね、
すごいなぁ。それはそれで、あれですね。
やっぱりこの人が死ぬというね、その手法ってあるじゃないですか。
うん。
物語において。やっぱ人が死ぬとそれだけで何らかの説得力を持ててしまうっていうのがやっぱあるじゃないですか。人の命ってね、軽くないから。
うん。
人が一人死ぬということはそれだけ大変なことなんだっていうのは、うん、世界の認知としてあるわけですよ。だからこそ物語の中でこう軽く扱ってほしくないっていうのもあったりするんですけど。
そうね。うん。
まあ、そういう意味では、やっぱりこうみんな生きて、手を繋いで夕日を見るハッピーエンドでいいですよ、僕は。
そうですね、でもね。
明日の朝日をみんなで見れたみたいな感じで。
先祖帰りやから、その死って軽いっちゃ軽いですもんね、これ。もともとは。
まあそうですね、もともと死んでも転生するっていうのが前提であるから、うん、そうそうそう。
ドラゴンボールと同じぐらいじゃないですか。死んでもドラゴンボールがあるから生き返らせればいいやぐらいの命の軽さなわけです。
うん、
でも、やっぱ犬僕のなんか俺がええなと思うところは、先祖返りをしても、やっぱその時の体験っていうのはその時じゃないとねっていうのがあるじゃないですか、やっぱり。
うん。うん、
記憶のね、引き継ぎがあったりなかったりもある
し。イフでも言うじゃないですか。
そうやわ。
イフでもね、なんか違うって言うじゃないですか、リリチオ様は。これは違うと、
うん。
やっぱ違うんですよ。同じ人間が、ね、死んでもう一回生き返って、同じような関係性であったとしても、その過去に体験したその時の体験っていうのはその時だけのものやからね。
うん。
そういうのがいいなっていう感じですけどね。
2部のところで、2回目のその未決神くんを助けてくれって、そのあやめさんにリリジョ様が頼んで、
うんうん、
で、助けるじゃないですか。
まあ、ちょっとぼんやりしてるからあんまり覚えてないけどね。
その、一章の最後に、まあ、次の先祖返りとして生まれてくる未決神くんも同じ、その、劣悪な状態で、こう、監禁されてしまうから、
うん、
今回と同じように助け出してあげてください。何年後になるかわからないですけど、って言って、まあ、理事長様は死ぬんですよ。
うん。
うん、で、それで、それを、まあ、聞いた、その、 一部の時に三毛塚美君を助けたあやめさんは、うん、その23年後も三毛塚美君を助けるわけですよ、うんうん、そのなんていうの描写はそういえば俺めちゃくちゃグッときたわ。なんかあの何でもないこのなんていうかなパラパラパラっといくようなところやったんですけど、
うん
うん、それはでもすごいなとなんか思った。いやこれ伝わるかなっていうかだからその先祖返りじゃないあやめさんがね、
うん、
その、
はい、
そうその23年後には年取ってるわけですよ、う
ん、はい、
うん、その年取ってるけど、うん、同じ助け方をするわけですよね、うん、なんかそこのその連続性にちょっとドキドキするというか、
うん、
うん、あ死が軽くないっていうそういう意味ですよね。だから、うん、その、うん、もっと言えば1回目をそう知ってるから、うん、1回目のその三毛塚美君のその劣悪な状態を知ってるから一刻も早く助けないとって、うん、あやめさんは思うわけですよね、うん、でもそこがすごい人間っぽいなと思って、
うん
うん、
まあそうね、どうせこの彼らは何回も繰り返してるからいいじゃないじゃないっていう、
そうそうそうそう、うん、でも確かにそう思うよなと思うし、それってその2回目やからっていう理由がなければその1回目よりも焦ることがないわけじゃないですか。
逆にね、
そう、それってでもすごくなんかなんていうかな、その突飛じゃない絵がなんか描かれ方やなと思って、
うん
うん、逆に言えばものすごくなんかこうこんなにこう突っ込みどころ漫才の世界やのにこうそういうところリアルなんやなっていうところの象徴がそこかもしれない、
うん
うん、
まあ人として
うん
救える力があるならば前よりもより早く、
そうそうそうそうそうそう、
結構そこの今言われるまで全然覚えてなかったんで、多分さらっと描いてはいるんだろう、
そうですそうです、
結構、
う
ん、なんだろう、重要っていうかそういうところをさらっと入れてるなの件がやっぱいいのかな、
ちゃんとしようと してるというか、まあまあまあ狙ってんでしょうね。だからその、うん、死ぬって描写を軽くしないとかも含めて、
はいはい、
うん、まあ、まあ狙ってないかもしれないですけどね。
みんなこう藤原ココア先生のツイッターをフォローしてみんなでこう聞きましょうよ。
お聞くのあのイフはイフなんですがって聞くの、
いい年、いい年書いたおっさんがもう、それで聞きましょうよ。どうなんですか、
うざって
る。ああ、でもいい年書いたおっさんらがそれで聞いたら逆になんか説得力があるかもしれんな。
まあ、そんな感じかな、今回は。
そうですね。
なかなか楽しみですね。これ、10巻がだいぶ先みたいですけど。
そうですね。秋かな、うん、?10 巻。秋なのかな
?10 月かなんか買い取ったけどな、確か。
やっぱり1年に2冊ペースですから、まだまだ終わらなさそうです
。10月って書いてますね。
あ、10月22日発売予定になってますね。
ちょっとなんかこう、リスナーさんからもね、アニメいいですよとか入れたから、ちょっとアニメ借りていこうかなとか思ったりするんですけどね。
アニメは、現在進行形なの、もう
一回。いや、もう完結はしてる。
あ、
どこまで進んでるかとかは知らないけれども、
まあ、僕もちゃんとしたその見た情報じゃないのでちょっと間違ってたらごめんなさいではあるんですけど、うん、アニメはあの漫画のそのドラマチックな展開までいかないみたいですよ。
もう日常のあの
うんぽい感じ。だから中野さんおすすめかもしれないね、うん、
ああなるほどね。どうなんやろ、それはそれでそれだけ集められてもみたいな説あるのが起こる
かもしれない。確かにそのドラマあってのそれっていうのは相互関係ですからね。
なんかファンアイテムみたいになるかもしれないですね、捉え方的にはね。
あ、確かに
ゼロではないっていう。
はい、てなわけで、まあ、今回は、
はい、
そういう話でっていうことでね、
はい、いいですね、はい、ワイワイになった感じですねこれね。
はい、
そうですね。
あ、こういうのいらん？こういうのいらん？
え、何の疑問質問なのそれは。気にするとこなのそこは。
いや、なんかワイワイなった感じでよかったな。
友達おらんやつかお前。
やっぱイチャラコが大事ですから。
大事ですね。はい、だから皆さんもね、こう身近な人とね、こう何かこうイチャラブしてるのがあるとするならば、恋愛に限らずですね、うん、大事にしていただきたいなっていうのを。
でもこれほんまさ、どのカップル好きとかみんなに言ってほしいわ、正直。うん、これは、
そうね。
うん。それぐらいの感じでなんか話してほしいわ、うん。絶対盛り上がるわ。
うん、じゃそういう大会開こうか。
いいと思うよ。
そういうイベント開きましょうか。うん、僕、シークレットサービスの誰と誰をパートナーにしてるのを見てるのが好きかっていうイベント。
ああ、いいですね。
みんなで主張し合うっていう。
この放送を聞いたガサドクロファンがもう退去して押し寄せますよ、
そんな。ごめん。でも本当、骸骨怖いから。ガチだから。もっと可愛い骸骨になってくれたらよかったんですけど。
そこにね、妥協のなさ感じるよな。
カルタだけですよ、あんなガチなの。
そうですよね。そうですよね。
まあ、それだ、だからまあ、さっきも言ったように、最終的にはみんながこう。
ガチに。妖怪対戦みたいな感じ。
水木しげるみたいになるんですよ、
多分。あ、でも確かに、百鬼夜行に取り込まれた奴らは結構ガチやったので。
ああ。
百鬼夜行に取り込まれた側の妖怪はもうガチで妖怪やったから、最終的にはガチ妖怪合戦になるかもしれない
ですね。怖いな、それ。それほんまに怖いな。
もう、三毛塚くんも、あの、白面のもの的な感じの、あんな感じになったするんです
よ。うわぁ、あ、バリ強いじゃないですか。
そこの描写って多分、あっという間に終わるよね、この、最初読んでた時もそうやったけど、こう、普通やったら、普通っていうか、少年漫画的には、その、いわゆる盛り上がって描くとこやのに、そこはもう、さらっともう、終わりましたみたいな。うわーって敵でいいよね、はい次、みたいな感じで。
そこはあまり重要じゃない
っていう。そう、これ少年漫画じゃなかったっていうのをそこでスッと感じる。
9巻でそれ思ったわ、そういえば。うん、ごめんなさい、あの、はいはい、長々なってますけど、あの、いや、9巻のあの、ほら、なんていうの、百鬼夜行が来るかもって言って今回やったみたいな、うん、その、ところまでバレ早かったなと思って。
来ないっていうのがすんなりと終わっていったから。
そうそうそうそう。
あ、みんながザッとこう変身したところにね。
うん。
猫やったやつね。はいはい。感じとかね。
まあ、やっぱりこうアクションパートはあんまりこう、主題じゃないんかな。
うん。まあそうでしょうね。うん。当然、イチャラブなんてメインの漫画ですから。
じゃあなおさらカルタのガシャドクロガチだけがやっぱ怖いじゃないですか。
いやいやいや、まあ、それはまあまあね。バン、あの、綿貫がこう、しっかりやってくれますから。バランス取ってくれますから。
はい。てなわけで、終わりにしましょうかね。
はい。
はい、はい、お送りしたのは沢田信也と、
中野浦と、
笹山でした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。